一般質問を行います。秘書、アドリブで結構なんでですね、私の目を見ながら回答してもらいたいと思います。ですね、さっきから地域の活性化っていうのはとか、観光とか、よく言われてます。まあ、必要だと思いますけど、僕はですね、地域の活性化の大前提はですね、そこに住んどる人間が、いかに幸せな生活を送るかっていうのが一番重要なことなんですよ。もうそのね、ですね、前提がですね、なかったらですね、そら、いくらですね、観光の施策とかなんとかがですね、その、一人歩きしたってですね、そら、市民は誰もついてこんとです。その観点からですね、私は今日一番最初に離島振興法の活用状況について、質問通告をしとるわけですが、私もちょっとアドリブでやりますんでですね、なぜ質問しようかと思ったらですね、実は私もちょっとですね、ある人が離島振興法の内容について聞かせてくれということでですね、まあ議員になっても6年もなるとにから改めて離島振興法を今更勉強するのもっていうのも正直言って思ってましたけど、改めて取り寄せてみました。そうしたらですね、離島振興法の補助メニューっていうのは、すごいもんがあります。これ全部やってもらったらですね、皆さんたちの仕事はおそらく3分の2ぐらいなくなります。県が出しとる、振興計画に従ってですね、全部やってもらったら、いいんですけど、まあ、ご存知のように、離島振興法というのは昭和28年、長崎県がですね、全国に先駆けて音頭を取って、全国の離島の市民に住んどる人たちが、生活が、本土並みに非常に厳しい生活、離島に住んどることで非常に厳しい生活を送っとるから、本土並みに少なくとも安全で、生活が向上するようにという観点で離島振興法は作られてます。10年ごとの次元立法なんで、その間ずっと10年ごとに更新されてまして、直近が平成15年、離島振興の有効期限が平成25年3月です。政権が変わりましたんでですね、おそらく、事業仕分けでですね、これまたなくなるんじゃないかと、非常に危惧してます。この56年間、長崎県全体でですね、2兆ですよ。2兆2000億以上。壱岐市でですね、まあ、旧四町時代まで含めて、2900億が、この離島振興法の補助対象メニューで、国から資金が投下されてます。私も最初はですね、離島振興法って言ったらすぐですね、ああ、港湾だ、道路だ、漁場の整備だ、農業の基盤整備だ、まあそんなですね、ハード面だけの補助だろうと思ってました。昭和28年制定ですから、当時はですね、もうそれが一番急がれたことなんです。もうどうしてもそれはそうせんとですね、離島振興、離島がもうどうにもならんかったからですね、最初は港湾整備、道路整備、農業、漁業のですね、基盤整備に金が使われたのがほとんどだと思います。直近はですね、平成15年に、改正、一番直近の離島振興法は10年間延長になってますが、この頃からですね、市長もご存知の通りですね、市とかですね、町が振興計画を基本的に作って、そして長崎県がですね、振興計画を作るように今なっております。通告に従いましてずっと質問していくんですけれども、一番最初のですね、17年に一部改正になってますんで、条例がちょっと違ってます。3条はですね、今ご存知の4条になってますんで、それに新しい文に合わせて質問します。4条について長崎県の離島振興計画はですね、私も見せてもらいました。まあこれはですね、数値目標も何にも入っておらんのでですね、まあ学校のですね、目標と一緒でみんな仲良く楽しく暮らしましょうみたいな、その程度の振興計画なんでですね、まあ、ほとんど役には立たなかったんですが、4条の文については、これは結構です。もう私も県の方から手に入れました。それで読ませてもらいましたし、壱岐市のですね、振興計画も手に入れましたんで、これも読ませていただきました。次の文について、11条になってますが、これは今現在10条ですかね、なってます。10条についてですね、離島振興法ではですね、医療の確保について、 県に義務を、これは県だけです。離島振興法はですね、非常にこう、県の義務とですね、それから地方公共団体の義務、地方公共団体になったら、市町村も行き市も入るわけですが、県の義務について、第10条についてはですね、医療の確保について書いてます。ここではですね、その、無医地区、要するに医者がおらん地区についてはですね、これは県の義務として、診療所の設置とかですね、巡回診療とか、あるいは看護師の設置とかですね、そういったことも、これは県の義務としてやらなければいけないというふうに書いております。まあ、その前提として、その離島地域における医療の確保については、県、都道府県は、できるだけ努力しなきゃいかんというふうに書いてるんですが、三島についてはですね、これ現に医者おらんわけですが、三島は無意地区に当たらないのかと、私ちょっと考えたんですよね。まずこの点について、ちょっと答弁お願いします。続いてですね、質問通告で13条になってますが、11条ですね、新しい文では。高齢者の福祉の増進規定というのがあります。離島振興法で。これも県の義務です。義務なんですよね。法律で定めた県の義務なんです。そして、県に課してるんですが、老人福祉法第5条というのは、まあ、いろんな今、僕たちが、普通、老人が居住する施設のことです。デイサービス施設とか、特養とか老人ホームとかに、そういった施設に合わせて、それ以外にですよ、高齢者の居住のように、供するための施設の整備等に特別の配慮をすると、書いてますが、生きる場合はですね、今も今度もうその特養の増床は、待機者がこんだけおってもですね、特養の増床すらままならないと、いつもですね、答弁では県の許可がおりんとかなっとるんだけども、県は離島振興法をこれ無視しとるんじゃないかと、正直言って思うんですが、その、この点についての県のこの県の格段の配慮っていうのは、その、どうなっとるんだと。この点についてちょっとお尋ねします。それから、その、特養老人ホーム等の設置義務が域ではあるんですが、それ以外にですね、高齢者の居住のように、供するための施設というのは、一体何かと。それ以外に。その点が2点目です。3点目、質問で14条になってますが、新しい文では、平成17年の文では12条です。これもですね、交通の確保が、謳われてます。離島ですから、当然ですね、海上、航空、陸上が特別の配慮をしなければならないというふうになってますが、その内容ですね、とても今、皆さん、先、右席員の方からも、航路対策について、本当に県はその、本来離島振興法というのはですね、本土並みの生活を離島民に与えるためにですね、保障するために作られた法律でありながらですね、市長も知っている通りですね、長崎県はですね、まだ相変わらず全国で4番目の低い県民所得地がありません。この間、その、まして離島においてはですね、県がその程度だったら、離島なんか言ったらもう本当にですね、まあ、全国最下位沖縄県ですけども、沖縄よりも僕たちはひどい生活をしとるんじゃないかと。そういうふうに思ってるわけですけども、この交通の確保についてですね、ちょっと人はここについて離島振興法で今どんなその措置がされてるのか。特にですね、ちょっとですね、私もちょっといっぱい資料をですね、持ってきてですね、この離島振興法のその補助メニューの中にですね、交通資料、交通、陸上のですね、バスのその補助メニューの中に国の地方バス路線維持費補助制度、これはまあ離島についてですけども、生活航路路線維持費補助というのがあります。これは多分、離島の、多分、行きはですね、その一般会計から、行き交通に対して、バス路線の赤字ですから、バス路線の補助として出してるわけです。確か6000万とか8000万とかで数字だったんですけども、ちょっと読みますけど、地域協議会で必要と認められ、都道府県が指定する生活交通路線の運行費等について、都道府県と協調して支援しなければならないと。 まあ、あと生活構造路線とはこんなもんだとかいうふうに書いてあるんですが、これ負担割合は国が二分の一、都道府県が二分の一なんですよね。一しかないんですよ。国が二分の一、都道府県が二分の一の補助があるというふうに書いてあるんですが、これはですね、この域交通のバス路線維持については当てはまらないのかと。その点です。それから、今、1、2、3。これ4番目ですね。質問では11、19となっていますが、これ9条と20条に変わってます。これゆっくり読みますから、地域振興に、まあ、域みたいな離島のですね、地域振興に資する事業を営む者、まあ、要するに域の経済の活性化のためにですね、事業を営む者に対してはですね、資金の確保や、地方税の課税の免除と、その分がですね、国の補填措置が規定されているという。この19条はですね、僕も正直言って、まあ20条ですね、何回読んでもその非常にこう分かりにくい中身だったんですが、どのように域市はこれをですね、事業所に対して活用されているのかどうか。以上4点についてですね、市長時間が多分なくなると思いますので、短く、スパスパスパッと答えていただきたいと思います。
町田議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市長。
6番議員、松田昭一議員のご質問にお答えします。離島振興法、お恥ずかしいですけど、今、町田議員が勉強されている以上に私は勉強していないと思っております。で、まず、4点のご質問ございました。県の各種の、失礼しました。その前に、2番目の方から申し上げますが、高齢者の居住のように供するための施設の整備とは何を指すのかということから申し上げますが、現在市内において整備されているのは、養護老人ホーム1カ所、特別養護老人ホーム2カ所、介護老人保健施設2カ所、グループホーム1カ所の4施設でございます。この他に、高齢者専用住宅、有料老人ホーム、経費老人ホームなどがございますけれども、域市においては現時点にあっていずれも未整備でございます。これが、いわゆる、高齢者の居住に供するための施設の整備ということに当てはまるかと思っております。1番目に県の格段の配慮というのは、やはり、これについても具体的に私もちょっと お答えができませんけれども、まあ、補助率等々ではなかろうかと思っております。定員については、今のところ、整備基準、整備、ちょっと名前忘れましたけれども、整備率、施設整備基準が特別に離島だから増やすとか、そういった特段の配慮はあっていないと思っております。3番目の、補助対象、失礼しました。バス路線の補助の問題でございますけれども、まず補助対象路線の要件を満たしているというのは、市の同意を受けて、その後、長崎県バス対策協議会での承認を経て、県知事が認めなければならないとなっております。現在該当しているおります路線は、国部経由一周足部線と猪本経由勝本線がこの補助対象路線になっております。なお、壱岐市から壱岐交通株式会社へバス路線の維持費補助金として交付をしておりますが、それは平成20年度の実績と申し上げますと、高校生の通学定期券への助成として 50%、75歳以上のバス利用者への助成として 25% を充当しておりますので、路線のへの維持費補助というのは残る 25% でありまして、当該補助事業には該当しません、しないと思っております。この補助金につきましては、特別交付税の対象として要望しているところでございますが、現在、金額で申し上げますと、国部経由一周足部線につきましては、836万円、国、県、各418万円ずつでございます。湯本経由勝野線については432万2千円、おのおの216万1千円ずつでございます。単独補助といたしましては、6880万円を助成しておりますが、通学定期に 3378万8049% になります。75歳以上バス利用補助金について1688万円。路線維持費補助金、これは今、いわゆる、維持費でございますけど、1813万2000円というふうになっています。なお、生活バス路線の運行対策費補助として、引導時、これは県単でございます。県単独で、引導時経由足部線に196万2000円。これは県都市で、半分ずつ、98万1000円ずつでございます。国部経由足部線で49万2000円というふうになっております。4番目の、20条の件でございます。地方税の課税免除措置というのは、壱岐市におきましては、過疎地域自立促進整備推進特別措置法第31条により、固定資産税の課税免除に関する条例を定めております。この条例の適用状況は、旅館業において、平成19年度から21年度までの3年間、1件の適用となっております。合計3年間で80万700円、旅館業の方に減免をいたしているところでございます。三島地区は、無意地区でございます。無意地区で該当しています。また、診療、はい、すいません。無意地区に該当しておりまして、診療所の設置そのものは、現在、壱岐県域においては、無償診療所であれば、公立民間を問わず法的に特に制限はございません。しかしながら、昨今の医師不足、さらには経営の問題を考えれば、相当の労力を超えなければ、診療所の開設は困難であると思っています。ただ、今、三島の人の健康の、方々の健康の方については、現在、ちなみに、三島の合計の住民の数は11月末現在で459名でございます。
町田正一議員。
時間がなくなりますんでですね、市長ですね、まず1番目、三島無意地区なんですよ。これですね、市長ですね、市長が答弁するんじゃないんです。これですね、離島振興法ではですね、県がやらなければならないというふうに決めてあるんですよ。市長の責任じゃなんでもないです。これ、長崎県がやらないかんとです。離島振興法はですね、一番最初にできたときに、昭和28年にできたときにですね、無意地区についてはですね、これは県の義務としてですね、県の義務としてですよ、義務なんです。法律に書かれてる義務なんです。ちょっと待ってくださいね。診療所の、都道府県知事はですね、無意地区に対して、関し、次に掲げる事業をしなければならないと書いておったんです、法律で。1が診療所の設置です。2番目が患者の輸送の準備です。これ全部やらないかんとですよ。定期的な巡回診療、保健府による保健指導等の活動、医療機関の協力対象の整備、その他無意地区の医療の確保に必要な事業。そして、都道府県知事はですね、今までこのやる事業を実施するときには、必要があると認めるときは、病院または診療所の開設者または管理者に対し、あとずっと回答です。医師の派遣をしなさいって言うんですね。基本的にですね、市長、市長は多分僕よりも詳しいと思うんですよ。行政経験長いからですね。三島は無意地区なんです。今までこれほったらかしにされとったんです。これはもともと県がやらないかん事業なんです。ね、本当はですね、これは別に壱岐市議会で僕が質問することじゃなくて、県会議員がですね、県議会で質問することなんですよ。僕はですね、このことに対してはですね、市長ですね、僕がここでいくら吠えたってですね、灯籠の者という気はするんですけどね、このね、少なくとも国が定めた離島振興法という法律にのっとって、しかもこれ都道府県知事がな、県知事がですね、これ義務化されとる法律なんです。これは今までとかな、ほっとったというですね、僕はこれ県の姿勢はですね、許さないことだと思っとってです。これ一緒ですね、 これは市長が考えることじゃないと、どうしたら医師の消費はどうするかとかですね、診療所はどうするかとか考える必要ないと。県に対してですね、やれと。これが法律じゃないかと。市長もさっき、その、簡単に法律は変えられんと言わましたけど、その通りなんですよ。これは法律なんです。罰則規定がないっていうだけのことです。これは法なんでですね、県に対してはですね、ぜひ、この三島地区のですね、診療所は、県営でやれと。ぜひそれ言ってもらいたいと思います。それからですね、バス路線についてはですね、市長は確かに今2路線については、僕が言うた分です。国が2分の1、県が2分の1。じゃあそれ以外の路線についてはですね、なぜこの、バスの運行規定、離島振興に記されているですね、国2分の1、県2分の1の補助対象にならないのか私もさっぱりわからない。ですが、その点についてもう一点 お聞きしたいと思います。それから、その、高齢者のですね、施設についてもですね、これは厚生委員会の所管事項でですね、なぜそのこんだけ待機者、100人も待機者がおるのにですね、域ではその増設が認められるのかと。そしたらいつもその、県が許可しない。県の平均よりもですね、域の場合は、その、収容人数の基準がですね、県平均よりも上回っとるから、その、できないんだということだったですけども、津島は僕、まあ、厚生委員会のメンバーの人たちと一緒に津島行きました。津島のですね、老人施設の整備率はすごいですよ、それは。だからまあ赤字になっとるんだと言われたらそれはしょうがないんですけども、ぜひですね、これはですね、これも、県の義務なんですよ。国の義務なんです。地方振興法というのはですね、その今までですね、こう、その、こんだけその、離島だからですね、振興法というのは離島だから、本土に比べて、もちろん僕たち生活面でも交通面でも文化面の面でも医療福祉、全部ですね、差があるから、その本土との格差を解消しようということでですね、優遇措置して、長崎県が温度を取ってこれやっとるんですよ。長崎県が温度を取ってやってですね、この域に対してですね、域市に対してですね、この手いたらくは何だと。もうその28年のね、港湾整備とか道路とかね、そういう時代はもうとっくに過ぎとる。次はですね、やっぱ平成15年、しかもですね、ちょっと市長、もっと僕は県にも文句言いたいですよね、このね、県の振興計画を読むとですね、なんて書いてあるかって言うたらですね、悠々快適生き生きアイランド構想っていうのがあるんですよ。悠々快適生き生きアイランド構想。そしてですね、福祉移民とかですね、グリーンタウンとか、シルバータウンの建設とかですね、そういうのがこれと書いてあるんですよ、福祉の面でですね。なんかその実現しようることがあるとかと。長崎県がですよ。市長がどう思われてるか知らんけどですね。もうこんなんですね、手いたらくだったらですね、真面目にですね、一島民はですね、福岡への点検をですね、考えた方がいいんじゃないかと。前の市長はそれを言うて、偉い県知事から怒らせたことですが、今度県知事も変わりますんでですね、もうそろそろですね、全島一丸となってですね、福岡の点検も僕はですね、考えるべきだと。こんな県がですね、振興計画こんなのあるだけでですね、なんか実現したのがあるのかって言ったら、学校の統廃合ぐらいのもんですよ、実現できしよるとは。これはもう、僕はもう本当にここで全部聞こうと思ったんです。生き生きアイランド構想ってのは何だと。福祉移民とは何だと。まあ多分これ福岡県からその、年寄りを全部引っ張ってきて、生きをですね、そういった福祉の施設に、入れて、交流人口を拡大しようという構想です。なんか具体的にそういうのが、施設を作るような補助メニューが県が今まで出してきたとか、と。これでですね、まあ、ここで市長に文句言ったってですね、しちゃうかないとですけど、金子さん呼べって言って言いたいぐらいなんですけども、9条と20条のですね、固定資産税の課税免除についてもですね、 これ、落島議員も同じような質問、僕もいつも、してますけれども、パチンコ屋と、サラ金と、銀行から税金取れって言ってますけども、これは、地方自治法の税法上の問題が出てきんと言われましたけども、少なくともですね、この旧20条に書いてあるようにですね、市長はさっき旅館が一軒だと言いましたけどですね、実はそんな、旅館だけじゃないですよね。これ課税免除、課税ができ、課税を免除するっていうのはですね、他にもいくつも職種があります。基本的には域の経済の、向上に役に立つ事業所に対しては、そういった税金をですね、免除していいということが書いてあるとです。今から起業をする人もですね、そうでもせんとです。僕は、もっと言えばですね、離島についてはですね、法人税はもうすべて、ただにしろと。そんくらいせんとですね、法人市民税、法人事業税全部、ただにしろとか、そんくらいのことは言わんとですね、離島に企業を来んとですよ。そんくらいのことも、離島、新しい離島振興法を作られるときは、ぜひもうそんくらいのことも考えてもらいたいと思うんですが、市長、私が今、質問したことについてですね、ちょっと答弁お願いします。
白川市長。
まず最初におっしゃった国庫補助の路線が2路線なのか、ここに要項がございますけど、なかなかこれだけ見てもすぐわからんわけですが、国庫補助対象路線から外れたものは県単補助でしなさいということで、先ほど申しました、2路線が県単補助になっているということでございます。これ、補助対象事業者は不採算のバス路線を運行する乗り合いバス自動車、事業者ということでございますから、うちは全部なるという状況にございますけど、なぜかなっていない。ちょっと調べさせていただきたいと思います。それから、経営の要請、これにつきましては、県議もおりますし、確実に要請をしていきたいと思っております。それから、先ほど、言葉を忘れたと申しましたが、基盤整備率という言葉でございました。思い出しました。今では介護保険制度でございますから、介護保険、遺棄士の介護保険における老人の、失礼しました。要介護者の住むところの基盤整備率というのがございまして、遺棄士の場合は、特養で、160。それから、老健施設も160でございます。そういったことで、グループホームは9でございますけど、その率がですね、五島、対馬が非常に多いというそれはもう確かにですね、域の2倍ぐらいあるわけですけど、なぜかと申しますと、これは、平成12年に介護保険が始まったわけでございますけど、その前に措置という形で、特養ホームがございました。今は介護保険事業でございますけど、その措置、でございます。その措置の段階で、五島、対馬はものすごく、特養ホームを作っていたと。ということで、追認という形でですね、基準よりオーバーしてんだけど、いいよと。いうことになったという事情がございます。それから、これは答えんでいいかもしれませんが、点検の問題でございますけど、点検運動よりもですね、私はやはり道修正を早く知ってもらいたいと思っておりますが、もし点検を運動するときはですね、麻生知事に、これやってくれますかと約束してから点検運動しないかんと思っております。
議長、町田昭一議員。
別にあれなんですけども、すぐ、これ、すぐ、無意識については、すぐ、県議に質問してもらいたいと僕も思ってます。それから、老人施設についてはですね、五島、対馬はですね、五島は私もちょっと言ってないんですが、対馬はですね、確かに域の2倍近くあるんですよね。平成12年のですね、介護保険制度ができてからもですね、確か、対馬作っとるんですよね。確か作っとったと思います。いや、民間の老健、特養かなんかがですね、確かあったはずなんですよ。私ちょっと資料持ってますけど、これはですね、対馬はですね、なぜできたかって言ったらですね、旧六町ですね、それぞれがみんな作っとるんですよ、特養を。だから、域はですね、これいいかどうかわかりませんよ。町村組合があったせいでですね、 本来ならば地域バランスを考えてですね、4町にそれぞれ特養老人ホームはですね、あってしかるべきだったんですよ。ところがですね、今みたいな勝本の、湯の本のですね、温泉療法が、ね、あるからということで、あそこの狂愛な地にですね、わざわざ作ったんですよね。だからもう、これを別にその市長に今更ですね、その、時間を戻せっていうわけにはいきませんけどですね、僕はその、この増員についてですね、待機者がこんだけおるのはですね、離島振興法の趣旨からしたらですね、基本的にはおかしいんだと。しかもですね、長崎県全体でですね、市長長崎県全体では2兆2000億です。そのうちですね、一気に来ておったら2900億ですよ。僕はこれ人口割合からしたらですね、息はこれちょっと少ないんじゃないかと、あまりにも。まあ全国で一番その離島を抱えとるですね、長崎県、県はですね、今までその離島、この離島振興法のですね、補助事業のおかげでですね、県がどんだけ潤ってきたか、まあ市長もそれはよくご存知の通りだと思います。県の職員の人件費までですね、離島振興法のこの事業の中でですね、賄ってきたとです、県は。今はもう返せと。もう返んなったらもう、ですね、点検協定をですね、ぜひ結んでもらってですね、僕は俺はもうちょっともう真面目に考えないかんと。いつまでたっても金持ちにならん、長崎県は。まだその沖縄みたいにですね、特別その、振興地域になってですね、あれやるんだったらいいけども、そんなこともない。このままやったらですね、それはなんだかんだと言ってもですね、これも沈没するばっかりです。明るい話題がなんもない。やっと今度ケーブルテレビができるということやからですね。それがもう正直言って、僕は唯一の楽しみにしてます。これ、その地域の人たちにもですね、これができたら、それはだいぶ変わると言ってますけどですね。最後にですね、まあ最後ということなんですけど、固定資産税のですね、課税免除措置っていうのがで、僕このですね、この19条、20条ですね、何回読んでもわからんのですよ。だからまあ多分、こういうことだろうと思って僕は質問したんです。多分こう、息で、こうやった形でですね、事業をやっとる人間です。本社があろうがなかろうが関係ない。息の人たちが息で事業をやろうとする人たちはですね、まあその市長はさっきその旅館だけが当たっとる、旅館だけを今そういう形にしとるという。19条ですね。地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置のところをですね、要するにこれ息で、まあ多分僕はこういうことだろうと思って、質問しようとですけど、多分要するに、その一部は、あるいはその、まあ、土地の取得に対する不動産の取得税とかですね、機械及び装置もしくはその事業にかかる建物もしくはその敷地で固定資産税ですね。こういうのも貸さなくていいと。その分については国から補助してやりますよということなんです。だろうと私は思ってるんですよ。税務課長。間違いないですかね。あとでそれは国から地方交付金という形で国がやりますよということだろうと私は思って質問してるんですが、もう少しこれをですね、一気の事業者にも人たちにも、ね、もっと、これは別にこの分の条例にまたその最速があってですね、例えば従業員を何人以上雇わないかんとか、そんな、例えば資本金何本以上とかですね、そういうふうな、もしかしたら最速があるかもしれませんけれども、そこまでは手に入れてません。が、市長、これのですね、有効活用をですね、考えるべきじゃないのかと。そうせんとですね、もしこれで法人税とかこういう形でですね、全部免除になるとなったらですね、これは企業誘致もしやすいですよ。僕は本当法人二税もですね、離島については全部取っ払えと、いうぐらいのですね、次のできるもしかできずしたら離島振興をね、ぜひそれも書いてもらいたいと思いますけれども、この活用については、どうですか？ちょっと、まあ、急にこれすぐやりますというわけにもいかんでしょうけども。
下川市長。
市においてはですね、これだけでなくて、租税特別措置法の分があったり、あるわけでございますけど、この減免についてもですね、該当する方については、やりませんかということでですね、あなたは減免に該当しますよということはですね、調べて通知をしていると認識しております。
松屋正一議員。
あんまり時間もないんでですね、その減免措置、まあ、あの、例えばですね、これ、今のですね、19条の分についてはですね、畜産業、水産業、もしくは、まあ、要するに新炭製造業ですから、薪ですね、を行う個人についてとなっとるんですが、これ個人についても、これは個人についてその事業に対する事業税っていうのは、減免が適用されるわけですか。いや、ですね、畜産業、水産業、もしくは、新炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を、要するにまあ免除するという形ですけども、この水産業、畜産業、まあ今頃は薪作って飯食っとる人はおらんでしょうけども、これの拡大とか、それとは、これが、これ以外の業種については何もないと。さっきその旅館も確か乗っとったと思うんですけども、確か旅館業もあったですよね。
白川市長。
事業税については県税でございますから、市に関係するのは固定資産税、あるいは、まだ読んでおりませんけど、個人と書いてありますから、法人は該当しないのかもしれませんけど、今の段階では、市によあっては市税である固定資産税ということになるかと思います。
松田正一議員。
市長、ついでにですね、まあ、これちょっと質問通告してないんですけど、離島振興に関わることなんで、ついでに答えてもらいたいんですが、この統廃合についてもですね、学校を新築する場合は、離島振興法でですね、国は 55% を補助しなければならないというふうに書いてあるんですけど、これは事実ですか？今度の学校の統廃合についても、この 55% は適用されるということですか？
白川市長。
そのように理解します。
松田正一議員。
ぜひですね、私も引き続きずっとですね、もっと再目まで渡ってですね、他の党の、本当はですね、他の対馬とか僕は5党の振興計画も手に入れたかったんですけれども、ちょっと、息の分があまりにも金額が少ないということでですね、それでやりたかったんですけども、次はもう少し他の地域に比べたらですね、ちょっと、息は、振興法にで定められている配分金がですね、2兆2000億のうち、息が2900億っていうのはあまりにも少なすぎるんじゃないかと、いうことで、ちょっと他の自治体の資料も手に入れてから質問をもう一回します。時間がありませんのでですね、もう一点、その水産業の振興策についてです。まあ、市長もご存知の通りですね、今漁師はですね、もう惨憺たる状況にあります。漁家がですね、もうびっくりするぐらい、下がってですね、それこそですね、今日明日の生活をですね、どうやってやっていこうかとか、どうやってですね、税金を払っていこうかとかですね、もうそんなレベルの話なんですよ。今まではですね、それでもその奥さんたちがですね、建設業とか、他の業種にですね、働きに行って現金収入をもらってきとったからですね、多少しけてもですね、なんとかやっていけたんです。ところが今はですね、もう奥さんたちの働き場所もなくなってですね、これは冗談じゃなくてですね、僕はいつですね、今瀬戸でももう何人かですね、もう漁師の船を売ってですね、もう漁をやめたっていう人がですね、私の親戚にもおるとですよね。まあ正直言って魚が取れん状況、 なんでですね、これをその市長に魚が取れることせえと言われても、言うてもですね、これはしょうがないと思うんですけれども、行政としてですね、できることはやってもらいたいと。こんだけ一生懸命やったけれどもですね、それでも、どうにもならんという場合も確かに行政のサービスですから、それはあると思います。本当にちょっとお試したいとですが、これ市長のですね、マニフェストにもなっておるし、一年前にですね、大久保議員がですね、同じような質問されました。これ市長がマニフェストに書かれた認定漁業者ですね、もうそろそろ僕は実現してもらいたいと、僕は非常にいいと思ってるんですよ。この制度はですね、もしこれでですね、認定漁業者になってですね、例えばものすごい励みになるんですよね。認定漁業者になってですね、そして例えば近代化資金のですね、補助金を優先的に、補助するとかですね、あるいはもう1番、2番も同時に質問しますけど、例えばエンジンなんかですね、今1000万近く、まあご存知と思いますが、漁船のエンジンもですね、1000万近くかかるんですよね。これの支払いがですね、まあ今各組合もですね、やおいかんで、これの支払いがちょっと滞っただけでですね、今もう、通知がどんどん漁師のところに来るようになっとって、これ、できたらですね、私はこの認定漁業者、まあその年齢とかですね、水揚げ等でもうある程度やっぱ区別せざるを得んだろうと、誰でも彼でもその認定漁業者にやってですね、全部行政の補助メニューのに載せてしまったら、そんな金はとてもじゃないけど、行き来がそれ財政破綻しますから、そこまでしませんけども、例えば50歳以下でですね、例えば年間水揚げ500万とかですね、そういうふうな資格要件をある程度与えたらですね、そしてそれであなたの認定漁業者にしますと。それであなたが、例えばエンジン買い替えるときは、認定漁業者については、まあ、1000万近くするんで全額というわけにもいかんけれども、10% 補助しますとか、あるいは近代化し、ですね、資金の、漁船の近代化とかに、もうですね、優先的に、認定漁業者については、優先して、受け入れるとかですね、そういったことをですね、まあ、後継者対策の一環としても私はですね、非常にこれはもうそろそろ取り組んでいいだろうと思ってますが、市長の考え方をお尋ねしたいと思います。
下川市長。
水産業の振興策についてのご質問でございます。私も今議員おっしゃるようにですね、今漁業の関連の方々は大変だと思ってます。ブリがキロ300円とかですね、もう話にならんと思ってます。本当に辛い状況にあられると思っております。漁業者の高齢化及び後継者不足に陥っております現状から、壱岐市の漁業後継者対策の一環として、壱岐市独自の認定漁業者制度の創設により、これらの解消を、図れないかと考えておるところでございます。このことは、壱岐市の漁業後継者の育成を図る計画で、私のマニフェストにも書けたところでございます。その具現化のため、現在、年齢制限、年間水揚げ等に関して検討しているところであります。ただ、この制度は全国に先駆けた壱岐市独自の制度を創設しようとすることでありますので、認定業者に対する制度上の財源について、今財源を探しているというところでございます。この制度と同様の制度が農業の認定農業者であり、この認定農業者につきましては、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画を市町村の認定を受けた農業経営者を担い手に、農業者にして金融措置や税制措置の支援を受けることができます。さらに認定農業者が条件である等の国の事業が増加している現状でございます。しかしながら、この認定漁業者制度につきましては、先ほど申し上げましたように、国県では未だこのような制度の創設がなされていないため、適用事業制度等、壱岐市独自の枠の中で、この制度の運用を推進し合わせて、その財源をも確保しなければならないため、現在慎重に検討されているところでございます。また議員ご指摘の後継者対策に、失礼しました。エンジンにつきましても、本当に1000万もかかるということを認識しております。ただ、エンジンの助成についてはですね、まあ具体的な 補助メニューになるわけでございますけど、いずれしましても、認定農業者、認定漁業者の創設について、私ももう間もなく3年目になりますので、早期に考えたいと思っております。
松田昭一議員。
ですね、実は認定漁業者についてはですね、そのバックになるのは僕はこれもですね、離島振興法でいいと思うんです。離島振興法のですね、第3条、離島振興基本方針、2-3 のところに農林水産業、商工業等の産業の振興及び資源開発を促進するためのっていうのがなってますんで、基本的にですね、要するに離島でやる分についてはですね、離島振興法の全て補助メニューに載るんだと。私は考えていいと思うんで、これも第一条でそういうふうに書いてますんでですね。沖のキャッスシステムですね、急速冷凍してから全く鮮度が落ちないというですね。あれもですね、全国に先駆けてアマチュアがやったんですよね。あれ行政がやったんです。他の誰でもなくて、漁協でも何でも、あれ行政がやったんですよね。僕は全国に先駆けてでもです。僕は構わんと思ってます。ぜひですね、ただし、行き地単独で僕はそのやれって言ってるんじゃないんですよね。できたらもう本当、ですね、県がですね、離島振興法の精神からしてから、国、県はですね、行き地がこうやってやろうとしてるんだから、離島振興法という法律に乗って、こうやってやるんだと。それについて、国、県がですね、支援するのは、かわいそうだからなんとかじゃなくて、これは義務なんだと。市長にはぜひですね、そこまで頑張ってもらいたいと思います。こんな状況だったらですね、本当に島民挙げてですね、福岡県に本当に変わった方がいいんじゃないかと、本当真面目に考えてます。で、ここで終わります。
以上をもって、町田昭一議員の一般質問を終わります。以上で本日の日程は終了いたしました。これで散会します。お疲れ様でした。